で、今ですね、婦人集会に10人ほどの婦人のメンバーが来てくださるんですね。木曜日の朝の祈り会に、その祈り会に、ですね、とても最近から加わってくださった一人の姉妹がいるんですが、いつもこの方が加わってきてくださったおかげで雰囲気がとっても和やかになって楽しいんですね。よく質問をなさるんです。質問してくださってね、そしてみんなが、そしてその質問に答える、そして笑いが起こったり、とても楽しい時を持っておりますが、その中で先日この姉妹がですね、主の祈りとは何ですかって質問されたんですね。主の祈りとは何ですかという質問されましたので、それを受けて、そうだな、もう一回この主の祈りについて深く考えてみたいなという思いが起こされて、今朝のこのタイトルになっておりますが、たくさんの本を読みながらいろいろ準備してまいりました。あまりにもたくさんのことを考えすぎてまとまらないで、とてもとっても苦労しながら立っていますけれどもね、主人も心配しながら今朝お祈りに電話があって祈ってくださいましたし、また来週の予定である武田先生も、私が今日メッセージであることを聞きつけて、大丈夫ですかって、ね、お祈りをしてくださいました。いろんな方が祈りを助けてくださって、ここに立っておりますけれども、主の祈りは毎週賛美もしますね。主の祈り、毎週賛美で祈りをして、この主の祈りを歌っております。私自身も中学生の頃から主の祈りを暗記していたんですが、この意味はよくわからないで通してきているんですね。この主の祈りを調べていきますと、深い深い深い意味があるなということをね、改めて思い知らされました。この主の祈りね、もう一度一緒にその祈りを考えてみながら、この祈りの本当の意味を理解しながら、理解して、そしてこれからの祈りにそれをね、生かしていくと、とてもね、いいんじゃないかなと思います。私自身、とても祈りの渇きを覚えるものですが、ある姉妹がですね、今アメリカにいる姉妹ですが、この方がいつも祈りたい、祈りたい。自分とっても祈りが足りないから、もう祈らなくちゃいけない、祈りたい祈りたいって言っていたんですね。そのことをまだ未信者のお母さんも聞きつけて、いつも自分の娘は祈りたい祈りたいとばかり言ってますよということをね、おっしゃっていたんですが、この方もとっても神様の前に深くこの神様との関係を密にしたい、この祈りを通して神様に近づきたいという思いがね、あったんだろうなと思いますが、私たちもどっかこの渇きありませんか。もっと祈りたい、元神様とこの交わらなければという思いがね、どこかにあると思います。それをね、踏まえながら、この主の祈りから、自分がいつもやっている祈りが自分勝手な祈りではないだろうかということを考えながらね、正されて、そして、正しい祈りをしながらといいますか、この祈りには本当にイエス様が教えられたこの祈りは、本当に全てのものが網羅されている祈りの完璧な祈り、模範だと言われるんですね。それはその言われる家がどこにあるかをね、ちょっと一緒に考えてみたいと思います。では祈りましょう。天の父様、皆を褒めたたえます。今朝神様、ここに一人一人集めてくださって、あなたの御言葉が今から語られようとしておりますが、神様、どうぞあなたがこの真ん中に置いてください。見えないあなたが置いてくださって、あなたが今朝ここで教えたい、ここで表したい、ご自身を表したいと願っておられることをここに表してくださって、集まりました一人一人の奥深くに、心の奥深くにそれが届きますように、主よ、お助けください。すべてはあなたから出たものであり、すべてはあなたに栄光をお返しするものです。ですから神様、今見舞いにある一人一人を憐れんでくださって、弱い私たちを憐れんでくださって、祈らなければ、あなたの助けがなければ、この人生の歩みを、信仰の歩みを進むことはできないという思いを持ちながら、渇きを持ちながら、神様、集まっておられるかと思います。この改宗を覚えてくださって、あなたの御心を表してくださいますように、また小さなしもべを小さく小さく、あなたが表に出てくださって、お語りくださいますように、この時間の一切を御手にお委ねいたします。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。はい。 それではこのテキストの、マタイ伝を見てみましょうか。マタイの福音書の、6章の9節から15節、ルカの福音書にもあるんですが、まずこれ見てみましょうね。9節から、15節一緒に読みましょうか。はい。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。もし 人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。実質はこの13までですよね。もう一つ、じゃあルカの福音書も見てみましょうか。ルカの11章1から4までですね。はい、よろしいですか。さて、イエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう祈りなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を今日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。はい、この2箇所から話したいと思いますが、弟子たちも祈りはそれぞれ弟子たちなりにしていたかと思われる、その中で、イエス様に、主よ、私たちにも祈りを教えてください。どこかイエス様の祈りの姿勢が自分たちと違っている、変わっているということを見ていたかと思いますね。イエス様も祈りの人でした。朝に、朝早く、夜に、そして、人里離れたところでと、いつも父なる神様と、ね、祈りをしておられた。そして祈りをした後のイエス様のこの爽やかな満ち足りたこの様子といいますか、それを見て弟子たちも自分たちには何か足りないものがあるということを覚えたのかもしれません。それで私たちにも祈りを教えてくださいと祈られ、言ったら、このイエス様は祈るときにはこう祈りなさいと言って、この主の祈りと言われる祈りを、ね、示されて教えられたんですね。その祈りは初めに呼びかけがあって、それから神様に対する祈りがあって、それから私たちの必要な願いに対する祈りで、最後は神様の皆が崇められるようにという、ね、こんなふうに区分されているんですね。まず私たちが祈るときにね、誰に祈るかというこの対象が明確じゃないとダメですよね。そこでこれはね、父よ、言い方が聖書によっていろいろあると思いますが、まずね、父よ、天にいます我らの父よと、この前あっちにありましたね、マタイにありますけど、天にまします我らの父よ、私たちの父よという、まず呼びかけ、天にいらっしゃる私たちのお父さん、私たちの父なる神様という呼びかけで祈りなさいって言うんですね。この主の祈りを祈り始めるときに、私たちは地上から目を天に向けさせてくれますね。天にいらっしゃる私たちの神様、私の神様でもあるけど、イエス様を信ずる人はみんな私の神様ですから、私たちのみんなの父だから、私たちの神様となるんですね。天にいらっしゃる私たちと比べにならない高いところ、永遠の神、完全な父、完全な神様である方が 父と、天にいらっしゃる父と呼びなさいというね、それを与えてくださったんですね。とてもこの父なる、この神様と直に触れることのできないようなお方に向かって、父よってね、呼びなさいということは、どうしてこれが許されているかというと、私たちはこの天地万物を作られた神様が、人間も作ってくださいましたね。で、本当に素晴らしいものとして、かけがえのないものとして、神に似せて作ってくださいました。ね、そして神様と自由に完璧に交わることができる状態の中おりましたが、神に背いて、アダムとエバが神様に背いたために入ってきた罪のために神様とその交わるすることができなくなった。それを神様は自分の御子であるイエス様をこの地上に送ってくださって、人間としてクリスマスとなっておいでくださったこの方が十字架にかかって私たちの罪を許すためにあがないとなって身代わりとなって死んでくださった。そのことによってそれを信ずるならば、私たちが神様から離れているこの罪が許されて、自由に神様と交わることができるようにしてくださったということがあるんですね。してくださったゆえに、そして神様の子供としてくださったゆえに、クリスチャンとは、私は神様に背いていました、神を神として崇めることをしませんでした、私の罪を許してください、私のために死んであがなってくださったこのイエス様を信じますと告白するものがクリスチャンになるんですね。告白して自分の罪を認めて、ね、私を許してください、あなたがしてくださった御業を信じます、受け入れますといった時に、初めてこの神様は私の中に入ってくださって、罪を許してくださって、自由に神様と交わりができる、祈りができるようにしてくださった。素晴らしいこの感謝ですね。だから父よと、天の父よと呼べるそのくらいというか、その恵みが与えられていることはとても感謝なことです。ね、初めに神様を見るときは、私たちはこの自分から天に向けて、天のお父様というね、呼びかけをしなさい、天のお父様と呼びかけなさい、もう天の神様と呼んでいるその時から、私たちの心は本当にね、開かれてきます。天のお父様、すぐ祈る時に自分の困っていることだけを言うんじゃなくて、まず初めは天の神様、ね、天のお父様と呼びかけなさい。そしてその次、初めに、それから祈りする時には、皆父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われているように、この地にも行われますようにというね、この三つは神様に関する祈り、願いといいますか、になっているんですね。ね、天のお父様と祈った後には、あなたのお名前が清い、あなたのお名前が崇められ、あなたのこのお名前が汚され、私たちが汚すことがないように、ありのままのあなたが崇められますように、ありのままのあなたが認められて褒めたたえられますように、私たちの私たちが歪んで、神様を歪んにね、この皆を汚すことがありませんようにというのが含まれているんですね。あなたの皆が崇められますように、ね、そんなことを祈っただけで、本当に私たちの心はね、本当に広がっていきます。ある超縁議員先生がですね、神様の素晴らしさをね、祈っていると、神様の素晴らしさ、天地万物を作られた神様、私たちを罪からあがなってくださった神様、何でもできる神様、愛の神様、どこにでもいらっしゃる神様、もう神様に関することをあらゆる神様をね、全部挙げて祈っていたらね、自分の心が問題を持っていた、塞いでいた心がね、全部取り除かれて、自分の祈りをしないうちから自分の問題が解決されていたということをね、聞いたことがありますけれども、そうですね、神様は神様として第一に崇めることをしなさいと、ここでは命じているんですね。はじめに神様あり、はじめに私、人間ではね、はじめに神様、それからね、その崇めた後に、その次に私、自分のそれぞれの願いを願っていることを申し上げなさい。 っていうんですね、あの日用の糧、生きるために必要な糧というのは食べ物だけのことじゃないんですね。生きる力も勇気も知恵も働きも能力も全部生きるための必要なものを与えてくださるお方ですから、それを遠慮しないで願い求めなさいってですね、あるあのこの間 あのキャンプの時ですね、講師の先生がね、とても面白いことを言ってたんですね。私たちがあのこのあのゲットしたいことをね、あの本当に心から祈ったら与えられるんだよ、自分のものとできるんだよということで、ご自分がですね、あの7つのお願いをね、あの課題を持ってね、神様にね祈りしていたんですって。まず一つはね、結婚する時の話ですよ。まず一つはね、自分が住んでいる都を好きになっている女性を与えてください。自分が住んでいる都をね、好きになってなる女性を、そして自分と一緒に同じ思いを持って宣教を進めていく女性を与えてください。そしてね、この先生も背低いんですが、自分より背が低い姉妹を与えてください。自分より高い人じゃなくて、自分より低いね、自分より低い姉妹を与えてください。もうそしてこの7つ見事にね、全部叶えられたって言ってるんですね。叶えられて今5人が、6人ぐらいのお子さんがいて、なんかとてもいい状態の宣教に励んでおられるようですけどね。してこの先生がですね、あの5日 の牧師も話していましたが、とても苦しい状況になって、もう鬱になって、ね、とても苦しいあの状況の時にね、まあ、ある時車を走らせながらね、この天皇お父様は別名、阿波父よとも言いなさいと言われますね。阿波父よというこのところからね、誰もいないところで車の中で、もう力の中切り、大きな限りね、阿波、お父さんって言うんですね。阿波って大きな声でもう叫んでみたんですって。阿波大きな声で叫んだり、今まで塞いでいたもうこれがね、全部取り除かれていって、それから自分がね、あの勇気が与えられて、力が与えられて、あの励むようになりましたと言っていましたし、またもう一つの証はですね、こんな苦しい時にね、もう家に帰るのもつらい、教会に帰るのは教会に行って、もう家に帰ってくる、とぼと元気なく帰ってくる、あのこの時にこの末息子かな、あの 4,5 歳ぐらいの息子がね、毎日いつでも玄関に、お父さん大好きだよって、いつもね、お父さん大好きだよと抱きついてきたんですって。寝る時もお父さん大好きよって、もう毎日この子が言ってくれるおかげで、もう自分はとても癒されて、あ、神様との関係もこんな風でありたいなとね、思ったというんですね。この本当に愛の関係、いつでもね、あなたは大好きだよ、あなたを愛してるよという、この神の愛の育みの中でね、いたらね、力が湧いてくるということを話していて、もう皆さんとっても分かりやすくてね、感激したんですけどもね。ついでに言いますと、うちのマナがこの間ね、作文を書いたんですね。あの夏休みの作文に、自分がこう思っていること、挑戦したいこと、何かな、人権とか権利か何かについての課題があったから、それを作文を書いているんですね。もう書いていてとてもね、感動しました。これ読みながらね、あの自分がこれまでね、あのここに転校してきて、糸満に転校してきてね、とてもあの馴染めないで、この学校に馴染めないで、誰とも話がしたくない、2年生の時にここへ糸満に来てるんですね。だからね、もう誰とも話ができない、学校行って誰とも物も言えないで、もう話しないで家に帰ってくる。話しないで家に帰ってくる、この苦しい状況がね、あの続いていたようですが、しかしあの自分の家族はね、とっても私をね、愛を持って見てくれました。私を愛を持っていつも見てくれましたから、私は家ではこの、あの学校での いじめもあったみたいです。なんでお前物言わないかしてね、あのキモいとかなんとかね、なんか物が盗まれたり、いろんな面にあったようですけど、あの家に帰ったらこんな嫌なことを全部忘れさせてくらいぐらい、あの家族がね、自分をね、愛してくれたって、これで自分がね、あの進んでいくことができたって、だから毎日休むことなく、もう死にたい、もう行きたくないと思っていたけど、毎日欠かさずに学校に行って解禁もらうぐらい進んでいったっていうんですね。あの知らなかったところもいっぱいありますけど、そして進んでいった。それからね、あの自分もいじめられた経験もあるから、もう今いじめられている人を見たら、この人を助ける側に自分が回りたいってね、 もともと生きる権利が与えられているのに無視して殺人があったりいじめがあったりいろんなことをするけれども、この人は本当にね愛されているということを知らないからね、そうするかもしれないと思います。で、自分をいじめたこの人たちは、私がどんなに辛くて話ができない状態でいたかということをわからないで変人と思って自分をねいじめていたかもしれない。しかし愛はね生きる力ですってね書いてあるんですよね。だから本当は神様のことを書きたくてもこんなのは書けないから、この背後にあるものは本当はこの神様ですと言いたいでしょうけどね、生きる愛はね生きる力ですってね書いてあってね何かだいぶ成長してきたな、だいぶね成長してきたなということを思いましたけど、こんな話してマナーが怒ったらごめんね、こんなふうに神様に愛されているということを知ったときに、私たちは本当に生きる力がね湧いてきます。それはまず神様を第一に置くことですね。まず神様、まず自分の思いじゃなくて、まず神様を第一に置く生活の中から、ほぼ神様を第一に置いて神様をあがめているこの祈りをしていたら、ほぼ私たちの祈りは叶えられる。なぜかというと神様との正しい関係に入ったことになりますから、この祈りはね叶えられていくんですよということがねあるんですね。まず自分ではない、まず神様、神様が第一。この生活は信仰生活にも私たちの社会生活、日常生活にあらゆる面の基礎と、クリスチャン生活のね基礎でありたいと思います。もう一度ね、主の祈りの始めが何たるものか、父なる天にいらっしゃる天のお父様、この天のお父様、どんなに私たちを愛していてくださるか、愛してくださって招いておられるかということをね思いながら過ごしたいものです。第一番目はね、この神様が第一、次に自分の願い遠慮しないで何でも言ってくださいって、この日ごとの糧ね、食べ物だけじゃないです、着るものだけじゃないんですよ、住まいのことやら働きのことやらね、子供のことやら夫婦のことやら、何でもかんでも生きるために必要なものを素直に申し上げなさい、神様に申し上げなさい。そしたらね、聞いてくださいます。そして神様が私たちをまず許してくださいましたから、私たちも人を許しますって言うんですね。神様がまず私を許してくださって神の子にしてくださいましたから、この愛を受けて私たちも人を許します、人を許します。だからこの祈りが徹底したならば、人を許すことができる、そして愛し、人を受け入れ愛することができる、こんな状態になるんですね。主の祈りというのは本当に完璧に私たちが生きるための全ての要素がね含まれている。で、最後に国と力と愛や私たちを試みに合わせないで悪よりお救いくださいともありますね。私たちをこの今この世界には、悪魔が支配しているというか、悪がいっぱい満ちていますから、誘惑がいっぱいあります。祈らせないようとする力が働きます。だから本当に目を覚めていないと祈れなくなるんですね。目を覚めていないと、祈っているようでもいつか別のこと、何かのことを考えたり、考えてしまったり、集中することができない、ね、そしてこのあらゆる、何ですか、試みから私たちをお守りください、お救いください、まず試練に遭う前にそれを祈っている方がいいです ね。その私は弱いものですから、弱いものですから、あなたの助けがなければ進んでいくことができませんって、これ告白しているようなものですね。ですからどうぞ日ごとに私をお助けください、私の肩にいてくださって導いてください。先週は聖書を見ましょう、御言葉がどんなに大事かという話でしたよね。御言葉が、聖書を好きになってくださいと言いましたが、この祈りはまた祈りの側面が、この神様との交わりを通して、そこに聖霊様が働いてくださって私たちを強くしてください、強く進むことができる、神様をよく理解する力が与えられると言いますか、このね祈り、御言葉と祈りのこの生活が私たちをね本当にクリスチャン生活を成長へと導いてくださいます。 そのことを思いながら、もっとこの祈りの一言を一つ一つ挙げると、とても深い深い深い意味があるのですが、まず二つに分けるといたしますと、一番初めはまず自分の願い思いじゃなくて、神様、神様が一番に、神様をあがめることからね、始めなさいってね、あがめることから、神様は神様としてあがめられますように、あなたの素晴らしさを汚すことがないように、あなたの素晴らしさが崇められますように、そして御国が、御心がこの地にも行われますように、そして私たちの御言葉の糧、私たちをまた悪しき者から私たちの負い目を許してくださいという、いうことの祈りの、祈りが主の祈りの本当に本質ですよというのを覚えながら、もう一度私たちもそのことを覚えながら、祈りの姿勢を少し変えていくとね、いいかなと思いますね。そしてこの律法学者のがですね、戒めの中で一番大切なことは何ですかと言ったときにですね、心を尽くし、思いを尽くして、知恵を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主である神、あなたの神である主を愛しなさい。第二番目も、それと同じようにあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。マルコ12の29から31にこれがありますね。これなんですって。心を尽くして、まず神様をね、愛しなさい。愛しなさい。そして自分も受け入れなさい。自分も愛し、隣人を愛しなさい。これが一番大事なことです。また、主の祈りにもこれが共通点が見られるように思います。はい、そしてじゃあ最後に、ローマ書見ていきましょうか。ローマ、ローマ書の11、ローマ書11の36、じゃあ一緒に言いましょうか。はい、ページいろいろページあると思いますが、新しいのは317ページです。ローマ11の36、3、はい、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン、アーメン、アーメンと本当ですという意味ですよね。すべてのものは神から出てきて、そして神によってなる、神に至るのです。すべては私たちが生かされているのも、生きるのも、クリスチャン生活の最終点は神様の皆が崇められるためですね。それの何者でもないですね。神様のみんなが崇められるために集まって礼拝もするんです。神様のみんなが崇められるために。そして私たちはやがて御国に行くときに、ね、この神様と共に、共なる喜びが湧いてくることをね、思いながら、本当に心からこの主の祈りをもう一度深く思い返しながら、この祈るものになりましょう。日ごとに祈る人に変えられてまいりましょう。はい、それではお祈りをしましょう。天のお父様、心から皆を褒めたたえます。今朝ここにあなたがお立ちくださって語ってくださったことを心から感謝いたします。お一人お一人の心の中に神様を留めていてくださったことを心から感謝いたします。あなたの大きな愛に包まれ、愛され、生かされていることを思いながら、いつでも天のお父様、天の父なる神様と向かって、神様に向かい、神様のをたたえながら、そして自分の願いを遠慮することなく祈ることができ、そして人を愛し、神を愛し、人を愛し、自分を愛する、このクリスチャン生活の歩みを全うすることができますように助けてください。今日から始まりました一週間の歩みの一つ一つにあなたの祝福がありますように、一つ一つにあなたの守りがありますように、病んでいる方の中には 全能の主が癒しの手を伸べてくださいますように、問題を抱えている方の上にはどうぞこの問題が主にあって解決されますように、また道に迷っている者があなたの前に立ち返ってくることができますように、あなたの愛を知らずに迷っている者がいるならばあなたの愛に飛び込んでくることができますように、このイエス・キリストを信じ受け入れる恵みを注いでくださいますように心からお願いをいたします。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、感謝いたします。あなたの皆を感謝いたします。あなたの恵みを感謝いたします。あなたの愛を感謝いたします。あなたの慈しみを感謝いたします。あなたの導きを感謝いたします。すべての栄光はあなたのものです。すべてはあなたのものです。あなたが今朝のこの礼拝を栄光を受け取ってくださるお方です。すべてはあなたにお委ねいたします。主イエス様の皆を通してお祈りいたします。Amen. Amen.